もちろん幽閉は、そんなことは知り得ようはずはない。バスを降りて、列車に乗り換えて、それから立ち食いそばで飯を食って、もう一つ別の面接へと向かい、ようやく自宅へたどり着いたのは、夕方近くになってからだった。のんびり構えている暇はないから、決定の連絡を待つでもなく、他の面接を手配して、電話をかけ始める。彼はそうやって、週の前半を過ごすのだった。もっとも週の後半になると、パート、アルバイト情報の更新もなくなってしまい、無意にほうけていることも多い。もちろん、ハローワークへも出向く。けれどもこの期間は、効率的に機能しているんだか、していないんだか、彼には、甚だ懐疑的に思われる施設だった。募集経費がかからないのが、悪い帰結を迎えているんだか、ここで職を探してよかった試しがない。同じ落ちるにしたって、まだしも、雑誌やネットで調べて落ちる方が、救いであるように思われる。だから、ハローワークへの給食の提出以上のことは、そこでは行わないのがしきたりだった。もちろん、過ぎ去りし給付時代のしきたりである。それでも、そこで知り合った同年代と、もう見つかったか、まだだ、などと、メールを交換することも、かつてはたびたびあった。それにしても、これほどの給食がありながら、自分だけが、社会から阻害されているのは不自然だ。いくら年齢が高いったって、まだまだ働き盛りの40代である。それが、どこからも相手にされないというのは、よほど自分がだらしなく見えるのか、それとも、大切な運命の歯車が狂って、悪い方へと、自分一人を追いやろうとするのか、そうでなければ、全身から負け犬のオーラが漂っているのか、どうしてもわからないのだった。そんなことを考えていると、なんだか、自分の部屋が牢獄のように思えてゾッとなる。慌てて外を眺めると、窓は南向きだから、西日は差し込んでこない。ただ、隣部屋との仕切り板に斜めから光が差して、そこだけ眩しく輝いている。彼は携帯と据え置きの電話を交互に見比べて、あるいは不意に面接をしたことのある企業から、一つ枠が余りましたので、よろしかったら採用いたします。なんて連絡が入らないかなどと、干からびたロマンチックを無双するのであった。それから頭を振って苦笑いする。ドラマや小説だって、そんな馬鹿げた演出は近頃やったりしない。現実は無味乾燥として横たわっているだけなんだ。テレビをつけるとニュース番組が殺人事件の話を流し始めた。しかし、そんな事件には関心すらは持てない。死にたい奴は死ね。殺したい奴は勝手に殺せ。俺は知らない。甚だ物騒な感想を持って済ませてしまう。また、法案の成立などを見ていると、社会のあらゆる営みやら変革のすべてから、自分だけがドロップアウトしてしまったような、わびしい錯覚さえ浮かんでくる。それでも、リストラや雇用問題など、自分に関係している番組を見つけると、食い入るように見つめているのだった。それにしても、完全失業率を仮に 5% としたところで、逆を返せば、20人に1人しか、自分のような境遇はいないのではないか。それならば、20社受けたら、一社には合格しなければおかしいのではないか。もはや、数学にも統計にもなっていない、めちゃくちゃなことを考え始めている。 学生が聞いたらとんだ笑い話だが、それは彼の境地に陥ったことがないから笑えるのに違いない。太陽が沈む前にもう少し頑張ってみようか。そう思って彼は昔働いていたある職場へと連絡を入れてみることにした。昔といってももう言うに10年以上前のことであり、その頃は待遇も常用のパートだった。もともと彼は学生の頃の勉強を続けようと思って正社員の道を探さなかったのが泥沼への第一歩だったのかもしれない。それが裏目に出た格好である。おおよそこの国くらいスキルや学業を身につけたからといって虚しき徒労に終わってしまう国はちょっとない。人の価値の重要性をまるで無視して一つの労働力という括りにして消耗しちまう。もちろんその頃の彼は気づかなかった。だがそれなりに仕事のこなせる彼は上司からまた働きたくなったら連絡をくれれば雇ってやるなんて冗談半分に言われたことがあったのである。それを信じているわけでもない。何しろもう覚えていないかもしれないのだから。けれどもこの際だからどんな可能性だって無駄にはできない気がする。思えばあの頃はまだこんな慢性的な不景気、あるいは慢性的な効率一辺倒の時代ではなくって、雇用に寛大な面がまだしも残されていった。いや、それは錯覚で、自分の年齢に応じて見え方が変わってくるだけなのだろうか。電話を入れてみると、期待に反せず、その上司はまだ健在だった。そうして自分のことを覚えていてくれたのであった。お久しぶりです。なんて隠吟に挨拶をすると、
おお、杉田君か。久しぶりじゃないか。元気にしているか。
なんて気さくに答えてくれる。あるいはと思った瞬間、雄平の声はちょっと上ずった。しかし、話を進めるうちに挨拶と雇用とは関係を持たないことに彼は次第に気づかされたのだった。
この通りの人件費削減の嵐だろう。
上司の機嫌が心持ち悪くなったような気がする。
実は今も数人辞めさせてほしいって上から言われているくらいでね。つまり俺の采配じゃ来やすく雇ってなんかやれなくなってしまった。
必ずしも幽閉に対する不快感ではないらしい。
何しろみんなアクセクしすぎだからね。
そうですか。
まあ杉田君くらい働ければどこかに当てはきっとある。頑張って探してみることだ。
そう言われた以上、上司に話を合わせて別れの挨拶を加えるくらいしか幽閉には何もできなかったのである。そう、あの頃は随分気楽に雇ってくれたっけ。今じゃそんなシーズンはこの国から去ってしまったのだろうか。それともやはり自分の年齢のせいなのだろうか。幽閉がそんな考えを浮かべている頃、電話の向こうの上司は別のことを考えているらしかった。
いくらなんでも40代じゃかえって重荷になるかもしれない。確かにあの頃はよく働いたが、
そんな打算を加えながら電話に対応していたようである。もちろん今でも雇用の采配を握っている。ただ杉田悠平なる見知らぬ他人にまでそんなことを伝える必要性はない。上司はちょっとだけ懐かしい回想を楽しんで、すぐに彼の姿を消してしまった。そうして新しいプロジェクトのことについて資料を読みふけっているようだった。